カズなんてまさにそうなわけでしょ。
何がですか。
J リーグ人気じゃなかったよ。カズ人気じゃん。
そうですね。
三浦和義がとか武田、まあ武田でもいいよ、まあ、あれは男から見てあんまかっこいいと思って、
ね、
共感した人はあんまいないんだけど、はい、カズがいてその下に武田がいてそのちょっと下に前園が来るわけでしょ、
はい、あの僕が今でも覚えてるのはカズの比較が野球が清原だったんですよ。
あ、ちょっと世代違うけどね。
違うけど、うん、スターっていうことで、うん、清原とカズが比較として、うん、挙げられてたわけですね。
まあ、でも何が言いたいかってことだよ、
はい、
生えてるんだよ ね、
そうですね、
顔が、うんうん、あれが他じゃやっぱり効かないわけで、
はい、
うん、だからその要するに、コントラストがもう出来上がってたわけ初期 J リーグって、
うん、
もうメディアがプッシュするまでもなく読売強いでその象徴数、はい、でさらにそのなんかいかにもそのねそのまあラモス、うん、みたいないいバイプレイヤーが揃ってるわけだよ、はいね、周りにガッと、
はい、
で対するはもう渋いね、旧サッカーファンならおなじみ古豪日産みたいなんでマリノスがいて、でここに来てこうブラジル人養成して、
はい、
外敵みたいな感じだよね、はい、鹿島アントラーズみたいなさ、はい、構図が完璧だったわけじゃん。
そうですね、
うん、それででも正義が勝つっつってカズベルディってなって、はい、からのそんなスタープレイヤーだからキャプテン翼なんだよ、はい、今度はそいつらが一堂に会して日本代表だっつって、
そうですね、
井原とカズとラモスみたいな、
うん、
だから J リーグオールスターセンターが、うん、あの日本代表戦って我々沸き立ったわけだよ。なんかこう、
ね、
ワクワクが違ったわけだよね、はい、で相田くんからねそうだ相田くんからそのヒューガくんっていうから翼くんにパスが渡ってるわけだよ、
はい、
でなんなら新田くんと美咲くんがパスしてるわけだよ、うん、これたまらないわけですよ、はい、だそれを見たかったわけじゃない、はい、我々ワクワクしたわけだよ90年代に、はい、あれそういうことじゃんだって、うん、完全に。
そうですね。
でそれの象徴は実は三浦和義の顔だったんだよ、
はい、
あの田原俊彦みたいに田原俊彦に憧れて田原俊彦みたいな顔になっちゃった。そして田原俊彦と今でもカラオケに行くっていうね
で真っ赤なスーツで J リーグアワード
の J リーグアワードが全てだな
クス玉から金色のクス玉がパーン
って割れて、あの時にあの瞬間に子供でも分かったんだね2から3に行った瞬間だよね、
はい、
あの人がね。でやっぱ田原俊彦してんだよね、うん、ああいうとこもね、もう孫を勝たなきゃ2枚目の表のスターから、うん、
はい、
本当のスターになるには実は3枚目要素ってやっぱ必要で、はい、石原裕次郎とかもそうだったっけ、
はい、
2から3ができないとダメだよね、はい、日本のスターってね松田優作がそうだし、
そうですね、
それに習ってで松田優作以降は全部松田優作だから、
うん、
木村拓哉だってそうだし、はい、みんなね松田優作が一つ形を作っちゃって、
はい、
そのどっちかっていうとかなり普段は3なんだけど、
うん、
肝心なところで2っていうのが
いいっていう
それが、
ま、一番受け入れますからね。
そう、松田優作フォーマットみたいなのがずっと続いてるわけじゃん、
はい、
今に至るまで。だからその
でもずっとかっこいいみたいな高倉健とかもその時代ですもん
ね。いやだからもう それをやっぱね一石投じたんで石原裕次郎はね、うん、あのちょっとこう2と3の間を行き来するみたいな、うん、それまではそう2っていうのは2だったの。
そうです、ね、
小林明とか、
はい、
2っていうさで3は3でいるんだよ、
うん、
そうじゃな なくしたっていうね、うん、テレビ時代にねカズみたいなねもう時代の申し子でできて2と思ったらそのジェリーがアワードで3みたいな
ポー
っポーっつってねバカっていうねあれがすごく良かった、
ね、はい、良かったですね。
あとなんか怖そうなラモスとかもお茶漬けやろがっつってあダメだみたいな、
はい、ジェリーグカレーです。
これは脳梗塞になるわやっぱ髪切るのかなあれな、
関係には脳ですからね。
あ、そうだから、あのそうだからなんか開頭手術とかするのに、うん、あの自慢の長い髪バッサリ
切るんじゃないんですか。
切んなきゃいけないよね、
はい、
どうしたってね、かわいそうね、かわいそうにっていうか
まあ仕方ないですからね。
あんなにカリカリしてるからなっていう話なんだけど
、はい、
いや世の末だって話でね、
うん、
この間のそのニュースで言うとね、早稲田大学の社会科学部がね、
はい、
すごい早稲田で今一番倍率の高い学部になっちゃった。
へー、
社学が、あの社学がだよ、
はい、
社学かっこ笑いでおなじみ社学部ですよ。で僕が受験した時からもう20年経つんだよ、
はい、
で俺の時なんてのはさ本当に穴場と言われててさ、
うん、
要するにバカでもワンチャンあるもうその通には評判の学部だったけど、うん、俺も予備校時代にね群馬行った時なんかそんなもん情報入ってこないわけだよ、うん、インターネット時代でもないし、はい、まあギリギリ始まってはいたけどそれは大人がビジネスで使うものだったわけで、
うん、
Windows なんて、
はい、
でもさ僕は97年で浪人してる時に寸大でそのひょんなことから仲間から手に入ったわけだよ、
うん、早
稲田に社学ってのがあると、
うん、
でどうもその早稲田の中ではまあ相当狙い目だと、
うん
うん、でしかも朝起きなくていいとでもそれで僕は決意するなここにしようと
午後からですから
そうそしてそれにも行かないって結局まあそれはいいとして、はい、それ一教科突出してれば受かるぞこれこの数字って、はい、模試とかで分かるんだよね、
はい、
で僕はその政治経済だけ非常にまあオタク的に特化して勉強してたんじゃなくて、まあ、いわゆる世界史オタクとか日本史オタクと同じでアドバンテージだったわけだよね、うん、その好きでやれちゃう、
うん、
っていうか混ぜて背伸びでね、
はい、
それが高じて大体のことは答えれるみたいな、はい、でそこからさらに全国模試とかで あんまり政経選ぶ人いないから、うん、すごい順位が出るわけよ、
はい、
何万人中もう何百位とかすごい高い順位が、ねはい、でよく出てきてめちゃくちゃやるわけだよね、
はい、
でその好きな講師のさ東京いるのにわざわざ大宮まで夏季講習行ったりとか、うん、でそれを録音しといてさなんていうの復習とかさ、
はい、
そんな普通しませんよ他はかったるい
なすごい真面目な受験生じゃないですか。
でもその勉強が好きだったんじゃなくてそのまあ、はい、すごい好きな講師がいたのと、うん、高校ぐらいの時からさ整形だけはすげえとか言われることであいつは大人のよう話ができるやつだみたいな、はい、ちょっとそういうあれマセ心があったけど、
ね、あでもそれ僕すげえ分かるのが僕地理がそうでした。
ああなるほどね。いやそのなんかそういうものを知ってるっていうのの代名詞になるわけ、はい、一つの教科が
だからその地理データブックっていうのがあってどの国は石油とか何が何 、はい、何パーセント取れて世界の何位でみたいなのもずっと求めてましたから。
そういうの知ってるやつだっていう自分に酔うわけだよ、はい、10代として。でそれが高じたわけだよ俺なんか。で最終的にはその全国模試とかで2位になったこともあるわけよ。
おすごい。
でもそれは時の運みたいな記述式なのからさ、はい、で本気出してないやつがほとんどだから、うん、だって整形なんてさそもそもその国立受験で使えなかったりするわけだから猛者、うん、は全く選んでないわけだよ、
はい、
だから本当穴なんだよ。でそれで受けれる数少ない学部ってのがあるわけ、
はい、
それが次第で言うともう上司とか慶応は受けられないわけ、
はい、
だから早稲田の整形と社学なんだよ、うん
はい、
そこは狙い目だったわけで特に社学は3教科でいいと、
うん、
数学いらねえと、
うん、
でしかも、まあ、まあ比較的確かに英語も現代文も人並みプラスぐらいのね自分が社会で突出すれば、
はい、
この俺がだよ、
うん、
バカ校出たこの俺がね箸にも棒にもかかんなかった現役の時にこの俺が早稲田だと思ったわけ、
うん、
なんて夢のある話だと思って整形だけやったわけ、
はい、
もう社学狙いで、
はい、
社学狙いってっていうわけじゃないけど、
うん、
とりあえず社会突出しとけばその世界史とかそういう競争の激しい日本史とかのやつらの偏差値に簡単に並べるっていう、なんでみんなこれやんないんだろうバカじゃないかと思いながら、
はいはいはい、
周りを嘲笑いながら政権にこう邁進したら、
はい、
本当に他の勉強なんかもログスパってないけど僕の、ニコニコのブロマガを見てる方は分かると思うんですけど僕はログイン勉強しないでね下野さん中山のゲーセンに入り浸ってねよっしゃアルカノイドついにクリアしたとかカダシクリアしたってやってたわけですから、
はい、
センター試験ギリギリまで。あまあねその話もしないといけませんけどそれはちょっと次回でね、うん、僕 の動画の話ですけど、まあそれは別にそんなもう話すこともないんですけど、そのまあ要はその自分はまあ偏差値60そこらでの受験生だったんだけど実態としてはそんななかったって話だ。多分偏差値で言うと50後半みたいな人間だった実力で言うと、
はい、
それが本当にその情報教授だよね、
はい、
社学ってとこあんだよっていう狙い目、
うん、
その普通行かねえって普通受けねえっていうそれをうまくなんて見っけれたっていうのと、はい、
まあ、そこにはまったって
か、ね、噛み合ったって、
はい、
だって実際にそれ国語で古文なんか全くできなかったからね、
うん、
こんなんで受かるかっていう。でしかも その古文の問題とかの難しさは、うん、もう他受けた青学とか中央とかと違いが分かんないわけよ、
うん、何が難しさが違うの
か、もう自分ができなすぎて分かんなかった説もあるけど、はい、実際そんな大差ないんだよ、うん、社会とかはやっぱ突出してやっぱさすが宗家っていうマニアックなのが来るんだよ、うん、
はい、
でそこについてけたかどうかだけなんだよ、
はい、
多分この合格のその入試の 2,3 点の差みたいなのは、うん、まさに一問差のレベル で、うん、でそれはその社会のそういうマニアックな問題で、
はい、
全てが決まるわけ、
はい、
だから英語を取りこぼさなかったっていうのだけは運だけど、
うん、
そのなんかそこだけ引けば英語で全くうわやっちゃったみたいなことがなければ早稲田なんてそういう狙い目で受かるみたいな。
英語はでもそこそこできたんですか？
英語は人並み以上だっていう、
うん、
それも不純な動機でね、俺クリスチャンの中高一貫のとこ行ってたたまたま、はい、で英語はその確かに群馬みたいなバカ県の割にはちょっとレベル高かったのかもしれない、うん、
はいはいはい、
だけどそれよりもそのクリスチャン学校、まあ、要は同志社の系列校だっていうことですよ、うん、
はい、
もうその そこの英語のだけシステムがあって
カリキュラムが、
そう、高校の英語は僕の出た高校は、
はい、
実力クラスになってた。
へえ。
だからなんかそこだけやたらすげえ進学校私立みたいなシステム採用してて、
はい、
相対評価だったの。
へえ。
だから年始にいきなりテスト、高1の年始にいきなりテストして、
はい、
まず中3までの英語力見て、
はい、
で多分良かった順にクラスで ABCDE って、
へー、
ABC かな。
分けられて。
そう。まあ B は中間層だから B1、B2、B3 っつって、
うん、
そこは別に差があるわけじゃなかったけど、うん、要は A、B、B、B、C っていうクラスにできないやつは C っていう、だもう一回多分中学英語のおさらいさ、
はいはいはい、
するようなレベルの間で含むような授業してたんだと思うけど、はい、で俺はその当時好きな子がもうその勉強もできた子で当然 A に行くってのはもう分かりきってたから、
うん、
俺英語ちょっとやって不純な動機でクラス A に行ったんだけど、
はい、ちょっと話それていいですか？僕全然英語わかんなくて、
うん、
でただとある動画を見てたら、
うん、
ゲーム動画でクリアした後にコングラチュレーションっていうものに S がないと激怒している外国人がおりまして
そのゲームはアトランティスの謎でいいかなアトランチスのね、アトランチスの謎、
ゴーストバスターズじゃなかったでしたっけ、
ゴーストバスターズもそうだね、は
い、でですよ、
でリリとは何だその後にね、
でこの前仕事でコングラチュレーションカタカナじゃないです、うん、スペルでコングラチュレーションっていうのがあったので、
うん、
これはコングラチュレーションズじゃないんですかって聞いたら、うん、コングラチュレーションでいいんだって言われたんですよ、
うんうん、
だからでも僕はどっちが正しいのかが分かんなくてですね、
いやあれじゃない、
日本語だとコングラチュレーションなんですかね、
いや例えば、
はい、
今の若い子らが、
うん、
おめでとうって言い出したとするじゃん、
はいはいはい、
で20年後ぐらいにはおめでとうっていうのが通常語になったんじゃない、
あ
だからその当時コングラチュレーションズじゃないとおめでとうじゃなかったのが、
はいはいはい、
もうコングラチュレーションとかって海外でも他にも日本以外でも間違ってるやつが多いわけだって言って、
はいはいはい、
おめでとうおめでとうっていう、でそれをアメリカ人イギリス人がおめでとうを普通の言葉として受け入れたんじゃない、もう今は、
あそういうことなんですかね、うん、
俺すげえいい例えした、久しぶり
に今すごいいい例えです、
ね、俺ラジオでこういうのはオフの時だけこういうこと言える人だったのに今日オンエアでこういうこと言えた、これだけで満足、
そう僕もな英語が苦手なんですが、コングラチュレーションには S がつくってことだけはなぜか知ってたので、
まあ文法上実際そうだし今でもそうな、大人はそうかもしれないけど、はい、例えばそういうことじゃんね、
でそうかもしれないです、
ね、今は追いついたみたいな、
はい、
で多分アメリカなんかそうやってやっていかないとやっていかれないみたいな、
まあどんどん変わってきますもん
ね、あるね、はい、うん、だからそのだって日本ではそうじゃん、これなんかさこれ好きとかさ臭そうとか言ってるわけじゃん、
う
ん、今の若いの
は、ね、はい、
別にそれは合ってんだけど日本語としてでも、はい、幼児化していく感じ、
トリマとか言いますもんね、とりあえずのこと、
ああそうだね、
うん、
トリマっつってね、
うん、
最初は何だと思ったのね、とじゃあ本当あのネギマとかさ、
そうそうそうそう、
モモとハツとかどの部分だと思ったわけ、
はい、
トリマっつって、
はい、
頭とかさ、
そうですね、何のことだって思いますよね、
ボンチリとか言うじゃん、はい、トリマってのは何だろうって言って、はい 足の付け根とかなんかあんのかなと、はい、違ったっていうね。
すいません、ちょっと話がずれちゃいました。
もう話ずれたっていうか、最初から別に本筋と呼べるところは一個もやってない。社学25倍の話か。
ああそうです、そうです。
だから多分僕らの、俺の頃は俺みたいなアホが美味しい思いをできたって、うん、その存在を知るだけで、
はい、
で社学は俺が6000かけて出る頃の2000年代に、うん、じゃあ完全に昼の学部になりましょうっていう動きになって、はい、多分2000年代中盤ぐらいになったのかな、うん、
はい、
今から10年前ぐらいに、うん、完全な昼幹部になって、うん、多分それとともに普通の学部になるわけだよね、
はい、
多分文学部のもう一個的な位置づけになって、うん、じりじり人気を上げていくのは知ってたんだけど、はい、多分ここに来てバレたんだよ。社学はそれでも結局ぬるいわけだから、うん、政経とか法学部落ちたやつが滑り止めで受けるっていうのは伝統は変わんなかったけど、はい、昔は俺の時なんかもっとひどかった、はい、政経とか法学部受けるやつと社学ってのは別の、同じ大学キャンパスにいながら別の人種だったわけだから、うん、いやもうそうですよ、別物だもん、
はい、
法政経理系理工と、はい、その教育かっこ笑い小学部かっこ笑いみたいなところだから本当と社学にはかっこが2ついたんだから、そのさらに教育とか小学部のやつにカッコつけて笑われるのが社学だったんだから、いやだってそうだもん、だってだからカッコが2ついた学部だったけど、はい、だけど今はバレたんだよ、うん、関係ねえっつって、
う
ん、実は入ったもん勝ちって、
だ
KOSFC と一緒だ、
はい、
だ入ったもん勝ちだってのがバレて、はい、バカでもいけたぞ社学はっていうのがもう口コミじゃないんだよ、ネットだから、うん、もう完全に知れ渡って、そうそうそう、はい、でも隙を見て大学受験で東京出て人生変えてやろうってやつがみんな社学受けるようになって、うん、気がついたら25倍で入んの法学部よりむずいっていう。いや偏差値的にはまだ低いままかもしれないけど、そんだけ競争率上がれば、
はい、
要するにたまたま受験でワンチャン運の良かったやつが偏差値以上の点取って受かるわけじゃん、
はい、
逆に言うと本当東大の足切り通って普通に分散とかで勝負してるようなやつが社学落ちたりする時代が来たわけよ、
うん、
まあそこまでは行ってないかもしれないけど、うん、社学を滑り止めに受けるなんてやつは今でもさすがに宮廷受けるようなやつはいないと思うけどさ、うん、まあでもワンチャンそういう逆転現象が起きるぐらい、うん、社学の倍率が跳ね上がってるっていうニュースを見て、うん、なんて世も末だと、だから稀勢の里が横綱になるなんてのは世も末のうちに入らないんだ、
入らない、
俺長いそのこの前の回から延々喋ってオチがこれだったっていうね。
そう、1個いいですか、クイズを、
うんうん、
去年の上半期、
うん、
2016年の上半期いろんなことが起きたじゃないですか。
ベッキー前見き骨折、
スマップ
前見き骨折、
そう前見き骨折を覚えてるかなと思ったんですよ。1位に挙げてた、
覚えてるかなって前回の収録でも俺ことさらに強調してるむしろ前見き忘れねえよっていう、これはもうこっちの強い意思表示ごめんね先に言っちゃって話の腰折っちゃって、今年いっぱい前見き骨折は言い続けます。
OK です。
2017年の重大ニュースの1位もこのまま何も起きなければ、去年前見き骨折したことを俺がまだ忘れてないっていうニュースが1位
1位
になるっていうね、
強いですね。
だもう本人が完全にもうなんかケロッとした形で、昼帯だけなんだっけ、違うっけ、TBS だよね、
わかんない
なんか出て
る、昼なんです、
いや、TBS、国分太一のやつ、
ビビット、
わかんないけどなんかあれに、はい、ずっと出てさ、下り顔でさ、へーみたいなやつ、まあ、お前骨折しとるやない
いやいや、もう繋がってますよ繋がってるからいいじゃないですか、
骨折ぐらい誰だってする
んだよ、誰だってする
んだよ茶の雫のせいかみたいな、
なんでそれはまた別件です、
肌の問題だよ、はい、またね、最近なんか石鹸が再評価とかされてんだよね、
なんかでもそういうの定期的にないですか、
なんかいやな、どこでもハンドソープハンドソープハンドソープになって、はいはい、でもさ石鹸がいいんだよみたいなさ、なんかいや良くないよと思うんだよね、他の人が使った後なんか変な感じになってるし、
まあ自宅で使うには、
俺さ泡の乾いた感じになってる
のが嫌、
ね、なんで、
わかりますわかります、
あれを一回俺お湯で一回溶かしてからじゃないともう石鹸を手にこすりつけたくないんで、はい、なんだろうねあの心理ね
なんだろうねと言われても気持ちの問題でしかないですからね。それが嫌だって言うんだったら理由はないですよ。
あとさ、石鹸ってさ、そうなんだ、
手につけてからも泡立ててでさらに洗わなきゃいけないじゃん。
本来はそうですね。
めんどくせえんだよ、
はい、
だからもう泡で出てくるやつに慣れたらもうやっぱワンステップ変わるからね。
そうですね、
うん、
だからいや分かんないですけど、あれじゃないんですか、だから洗顔とかするときに石鹸から泡立てた方がよりきめ細やかでお肌にいいですよとか、そういうことなんじゃないんですか。
あ、そっちね。
多分それ以外の理由はないっすよ。
だから体の時に例えばボディーソープみたいな濃いのを、うん、あのスポンジにビュッとつけるよりも、うん、石鹸をこすりつけるような方が、うん、あのなんか最終的にはいいんですよみたいな、それお肌を気にするレベルの話。
多分そういうことじゃないんですか。
あ、うざったいな。
よく言うじゃないですか、なんかそんなに石鹸いらないとか洗剤いらないとか、うん、
いやこっちから言わせるとより短時間で、
はい、
例えば5秒と10秒どっちって話なんだよ、
はい、
それでちゃんと叱るべき割合に雑菌を落とせますっていう、うん、その効能で言ってほしいわけだよ、
うん、
だから薬用石鹸がいつなら分かるけど、今度逆なんだよ、薬用石鹸はダメみたいな話になってる。
だからなんかきつすぎるとかそういうことがあ
るんですよ、ね、なんか薬用石鹸はすげえやばいとかさ、うん、使ってはいけないとかいう話になってるわけ。
だからもうコロコロするんで。
ほんとそうなんだ、コロコロなんだよ。昔はさ飯っつったらさ、じゃあご飯と味噌汁とお肉とさ、野菜が出てきますっつってさ、はい、俺さそれぞれを最初に味噌汁チャポっていうのはなんだっけ、ダメなんだね、うん、涙橋は違うか、なんか最初にとりあえず味噌汁に箸つけて、うん、なんか濡らしておいてみたいなのはマナー違反だとか言うの
よ。僕はだって最初に味噌汁つけろって教わりました
。そうなんだよ、そういう説もあるんだよ。でさらに言うとね、うん、なんかこう食べる順番ってあれ決まってるらしい。
三角食べですよね。
あれさ今違うんだよな、体にいいのはさとりあえずサラダ全部食っちゃうみたいな。
あ、ありますね。
だからコースの考え、じゃあコースはどうなんだって俺ずっと言ってたわけよ、
はい、
あれ順番に出てくるんじゃんみたいな、はい、食って下げて食って下げてんじゃないけど、うん、あれが格式ならばじゃあその定食を三角食べすんのは違うだろうみたいな、うん、なるほどね。俺なんか言ってたからさ、だすいませんね、LINE まで見たらさ、でサラダに向か
って何語でもない。
でそのサラダ今はさ結局さそのさ野菜をさ、うん、バーッと食っちゃって、
うん、
で一旦そういうなって一旦ね胃にこう野菜バーッと押し込んで、そうそうそうそう、でゲイパーしてから
ゲイパーしないけど、
だとんかつ定食だったらキャベツバッていって、
はい、
で肉食ってさらにもう一回キャベツおかわりするのがいいみたいなさ、みんな普通にやってることでさ、
はい、
でそれが理にかなってんなとか言われたってさ、うん、じゃあ子供の頃教わったのあんなんだって感じだよね。あんなもしょうもない。
いいですか、これちょっと最近割とマジで考えてることなんですけれど、みんな付加価値をつけようとしすぎてないですか。
付加価値、
言葉の
言葉、うん、
例えば、
うん、
いいお茶を作る、
うん、
ということが本来ならば一番であるはずなのに、このお茶を飲むことによって体がどうなって、さらには日常生活がどうなってって、こういう説明ばっかりにお金をかけてる気がしません。
あー、なるほどね。あー、だからまあいいお茶をそれよりも黙って高品質なもんをもう作るしか、うん、作ってこのお茶はいいお茶ですって言ってれば言うのが本来なのに、
さらに言うとその一番いいお茶を作ってる人が一番儲けなくてはいけないのに、
あ、なるほどね、うん、はい、
じゃなくてこれは例えばまあ、嘘ですよ、がんに効きますとか、
はい、
なんかの病気が治りますとか、
なんかね、あの発がんリスクを抑えるとか、
抑えるとか
よく言うよね。
そういう言い方をしてる人の方が偉そうだし、そういう商売をしてる人が多いし、
うん、
そういう人がよりお金を持ってってる世の中なのがすごい僕は違和感があるんです。
あ、だからもうどうしたってそういった先のついに嘘まで行くのが水素水みたいな話になって、
そうです、そうです、
で嘘じゃねえよ、ふざけんなって今切れてるわけでしょ、はい、水素水側の人たちが、
はい、
でもそれをさ、いや嘘じゃんってみんなに思いっきり指さされて
ちょっと水素水はあれですけど、
まあでもあれ行き過ぎた例っていうかさ、うん、でそれはいや本当にあるんだっつってさ、
うん、
社運をかけてプラズマクラスターってまだ言ってる人たちがいるわけじゃない、
まあ
ね、だけど俺思うんだけど、そこに関しては本気ならもうしょうがないと思うんだよ、
うん、
だって聞いたんだもんっていう、
はいはいはい、
で本気で信じてる社員いるわけだよ。
そこまで行くとはあれなんですけどね。
だけどその カテキンが発がんリスクをみたいな話って別なんで、確かに、
はい、
その確かにそれはそうかもしれないぐらいのところを、
はい、
こうだみたいな、はい、言ってとにかく売るっていう、
はい、
みかんとか でしょ、
はい、
リンゴとかでしょ、
そうですそうです、
朝のリンゴはすげえ痩せるみたいな、そういう話ね、
そうじゃねえだろって思うことがすごく多くて、嫌だなって、それだけの話なんですけど、
う
ん、
でもどうした、だからその野球を見ない人を野球場に連れてきたい、
そういうことですね、
うん、そういうことで、
うん、
で今さ、だこれ前言ったと思うんだけど、うん、例えば菅野くんなんかが熱心に野球が見たくて、
うん、
あの球場に行く、
うん、
わけね、
はい、
だけど顔を塗ってね、顔になんか変な
ペイントして
チームカラー塗ったくって、うん、帽子とかメガホン、手でポンポン叩くメガホンをちゃんと球場で、
はい、
毎回っていうか今日忘れちゃったまた買えばいいやみたいに能天気に突っ込んで、わ大谷イケメンかっこいいポンポンポンってやってるやつの方がもう野球界からしたらありがたい客だっていう ね、
そうですね、
この構造上の難しいところをね、
はい、
でも彼らは彼らっていうかその女の子は家でパワプロやって育成とかはやんないし、ね、選手メーカーも買わないわけだ、
はい、
菅野くんは買うわけだだからまあそれ両方それぞれのお金の落とし方をするわけで、
はい、
どっちも大事なわけだよ、
はい、
だそこは両面やっていくんだろうけど、
まあまあまあ、
その両面が効いた業界だけしか生き残れないっていうぐらい今娯楽産業は追い詰められてるわけだよね、
そうですね、うん、
だから僕のハマってるビデオポーカーなんてのは社用も社用土日も日記な文化で
広告する人がいないですからね
この話、ところが俺の動画にとんでもない広告がついてるんです、ものすごいんですよ、再生数まだ500くらいのうちから5000ポイントとかさ、広告がついて、ついにまあ、この話はじゃあ、まあ、切ってしてもいいけど、まあ、切ってすることのことだけど。